時刻は11時19分を回っています。毎月第2土曜日は堀光美術館だよりです。今日から堀光美術館では企画展デザイン&アートミキ染め型紙展が開催されています。この企画展ではミキ染め型紙をテーマに書道ですとか現代アート、ガラス作品や切り絵、そして彫刻にファッションデザイン、また建築物などいろいろな作品が展示されています。ミキ染め型紙はギャラリー湯野山道の館長筒井俊夫さんの所蔵されています1242点の染め型紙は三木市指定文化財に指定されています。そして昨年発行されました筒井俊夫氏所蔵染め型紙調査報告書と美術館の収蔵品を参考に芸術的な観点からさまざまな分野の作家さんに創作されました。今日はその彫刻家の竹本雄太郎さんにスタジオにお越しいただきました。竹本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
竹本さんは三木市ご出身で、現在は岩手大学教育学部美術教育科の講師をなさっていらっしゃいまして、また栃木、福島、台湾、茨城県などで展覧会も開催されていらっしゃるということで、多方面にご活躍中の竹本先生でいらっしゃいます。ということで今日はですね、その竹本先生の作品についてじっくりとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、昨日ですね、ちょっと開館前にお邪魔させていただきまして、先生の作品を拝見したんですけれども、染め型紙をテーマにということで各分野の方が作品を作られているということなんですが、竹本先生の作品は彫刻ということで、その型紙が何でしょう、デザインがとても立体的に作られてて、とても躍動感を感じたんですけれども、これはどのようにして作られたんでしょうか。彫るという形なんでしょうか。
ですね、はい、わざわざ見に来ていただいてありがとうございます。
いや、もうすごい素敵な作品で、
はい、多分僕の作った作品が一番なんかどう型紙とコラボしているのかちょっと分かりづらいような感じだったかなと思ったりもしますんですけども、
かなり近くに寄らせていただきました。はい、
私普段はい、彫刻作品で立体物を作るんですけども、はい、今回出品している作品は、完全な立体というよりはレリーフっていう言い方をするんですけども、はい、半立体ですね。平面壁にかかってる作品だけども、はい、ちょっと立体になってると、
上にこうちょっと浮き上がってる感じがするんですが、はい、これはその何でしょう、乾漆技法って言うんですか。は
い、乾いた漆とか言っても乾漆って呼ぶ技法で、はい、古い技法なんです。奈良時代に、はい、日本で栄えた技法で、有名なところで言うと阿修羅像って手がたくさん生えた仏像、教科書とかにも、はい、載ってますね。それがその乾漆という作り方なんですけども、
何でしょう、こうお寺さんっていうか、
そうです、
に、はい、そうなんですか。
そういう古い、仏像の技法ですね。それを私は現代の作品として応用しながら作っているっていうので、今回の作品もその乾漆の技法で作りました。
はい、ちなみにその乾漆の技法っていうのは、今ふとなんか社会の本が思い浮かんだんですけど東大寺の大仏さんを作るときに、なんかこう肩を取って、でなんか流し込んで、またなんかその肩からっていうのが今ふっと思い浮かんだんですけれども、
それはすごく近い、ま、近いです。もともと最初は粘土で、はい、作るんですね。今回 の、はい、レリーフの作品も最初粘土で一回形を作るんですけども、はい、その粘土ってそのままじゃ乾いたら割れちゃいますし、重いし、作品にちょっとしづらいので、はい、その粘土から石膏って言って、はい、骨折した時とかにこうギブスを作るような、ああいうのを使って型を取るんですね。で粘土から一回型を取る、
はい、
でその型に東大寺の大仏だとそこに金属流してるわけですけども、私の場合は漆の樹液と砂 砂と水を混ぜた、まあ、マーガリンみたいにしたこうペーストのものを塗るんですね、肩に。でそれだけじゃちょっと弱いので麻の布を何枚か貼り重ねて、である程度厚みがついたらまあ強くなるので、強くしてから外の石膏の型を壊しちゃう。そうすると粘土が乾湿にそのままこうコピーされるっていうんですかね。でそのコピーしたものにさらにその漆で造形を加えていくっていうような技法が乾湿という。
そのと言いますと、作品にはその漆が塗られてる、はい、
そうですね、塗られてる、塗られてるというか、なんていうか、まあ、砂と水が混ざっちゃってるんであれですけども、まあでも漆なんですね。
とてもなんかこう金属的な色というか、こうなんでしょう、銅のような。
ああそれはあの乾漆って漆を、
はい、の色とか、
あの漆の色もあるんですけども、はい、漆のなんていうか質感って結構複雑な感じで、はい、木のよう なんか柔らかい感じもありつつ、はい、なんか金属のようなちょっと硬質感もある、なんかその中間にあるような質感なんですね。で
その色合いが出て、
はい、で今回はそこにあの、土の粉をかけてみたり、ハンドクリームを塗りつけたりとかしてちょっとツヤを出したりしたので、そうなんです、結構普段使ってるハンドクリームをたまたまあの手が荒れるんで塗りながら作業してたら、はい、結構いい感じになったやんと思ってで今回ハンドクリームをもう塗りまくって、指紋がなくなるみたいな。
なんかすごいこう現代と、ね、古代からの手法が、ね、はい、融合の作品ですね。
はい、でそういった、そういったことで多分金属っぽいというところとかがいろいろあったんだと思います。
あ、はい、で今回その堀光美術館では、あの私が拝見したのは3つ作品が、
5かな、
もっと、あ、そうなんですね。であのテーマが水の国ということなんですね。これは何か、
ですね、はい、私の作品のタイトルが水の国っていうふうにしたんですけども、はい、あの何を、まあ、作ろうかと、思ったんですね、
はい、
今回こういう、こうコラボの企画を、はい、あの館長、向山館長から8月頃にお話しいただいて、
はい、昨年の、
昨年の、はい、でせっかくこう私のふるさとでもありますし、なんかそのふるさとでこう作品を作るってなると、
はい、
何か今まであるものをポンと出すんじゃなくて、やっぱ新しく何か作ろうということで、パッとその何作ろうかっていうのは結構すぐ思い浮かんだんです。それがあのミキっていう地名の由来についての、はい、まあ、説話といいますか、うん、物語がありまして、はい、なんかご存知ですか。なんか4世紀の話らしいんですけれども、
はい、
あの神豪皇后っていう皇后さんが奈良の方から九州にこう出兵するって、その途中に、
はい、
あの三木にここに立ち寄ったらしいんですね、
うん、
でその立ち寄った時にこの地元の人たちが、あのここはお酒が美味しいとこなんですって言って、地酒をこうどぶろくだったらしいんです、うん、献上して、でそれを皇后が大変喜ばれ、
うん、
でお酒に壺っていう感じでミキと読ませて、あ、ミキという名前をこの地に与えましょうと、うん、でそれを僕は高校生の時に、
はい、
郷土史が好き であ の三木市の図書館が昔はあの堀光美術館の隣にありましたよね、はい、あそこにあの三木高校に通ってましたので、ちょうど通学路でよく行ってたんです。でその時に知ってからなんかずっと気になるこう物語としてあったんですね、うん、で頭の中になんか雨の中、なぜか雨なんですけど
、はい、
なんか皇后たちがやってきて、
うん、
皇后さんがやってきて、でなんかそこに雨がバーッと落ちて、水門が広がって波紋が広がって、で地元の人たちがお酒を献上しているところに川が流れてて、でそれが地面に染み渡ってまた雨になってみたいな、なんかずっとイメージがあったのを、あ、今回いい機会かなと思って、うん、ようやく作品にできたというような感じがしています。
でそこにその作品の中に水をテーマに、
あ、そうですね、それで
型紙との何でしょう、そうそうそう、
そこがですね、あの、はい、なんかそういう歴史をちょっと知りつつ、型紙も、まあ、同時にこう勉強 してこう見ていくと、
はい、
結構幹の型紙の中に水の模様が結構たくさんあって、でしかもバリエーションがすごく豊かで、なので今回はそのなんか水の模様、やっぱりその水の模様がたくさんあるってことは、まあ、その江戸の時代の型紙作ってた頃ってのも水ってこう重要な、あと川とか、染め物にも水って必要ですよね、なんで何かそういうこうちょっとやっぱ水っていうのがこの土地のずっとこう歴史文化作ってきたっていう、で造形も多分そういうこと、そういう土地の歴史によって作られたんだろうなっていうようなことに思いを馳せつつ、あの幹の模様の水の模様だったり、まあそれ以外もですけども、あの作品の中にちょっと入れ込んでみたりもしました。
あの鶏のなんかモチーフというかもあったり、
は
い、
あ、そうですね、鶏、ね、は鶏、うん、はちょっと幹と まあ、そこまで強く関係なくて
可愛いなと思ったんですけど
それはあの、はい、普段の私の表現と作ってるものの方に今ちょっと寄ってるんですけども、あ、今あの最近あのここの幹の方はコラボっていうことでしたけど、うん、そうではない作品の場合は 人間と鶏をちょっと組み合わせたような作品を、少年が頭の上に鶏を抱えてるようなシリーズで最近作ってるんですね、
はい、
でその私にとってのその鶏のこうモチーフとしての意味っていうと、朝起きた 朝の、 あの日の出とともに鶏って鳴きますよね、やっぱ太陽のと人間をつなぐようなそういうモチーフということで、まあ、昔からあのいろんなエジプトでも日本でもそういう象徴として鶏ってこう使われてて、まあ、そういったところからなんか自然と自分をつなぐ、で漆っていう自然素材を扱ってたりもするので、その辺がちょっと重なってそういうモチーフとして鶏を使ってたので、まあ、そこから今回は、まあ、こっちの、 あの幹の方もその水が流れて土に染み込ん でまたその土の上で鶏が遊んで、でまた水 が天に帰っていってみたいな、まあ、なんかそういう意味合いで入れてもいいかなと思って、ま
あ、
入れてみましたという感じですね
いやでもね、その何でしょう、こう凹凸の中にその型紙があったりですとか、はい、その竹本先生のモチーフがあったりですとか、とてもねこうあの近くでじっくりとね見てみたいなっていう作品だなと思いました。
ありがとうございます、はい、そうですね、近くにね、うん、ぐっと寄ってもらうと細かいこう模様が見えたりするかなと思うん で、ね、
でも、
はい、私これ喋っても大丈夫ですか？もうそろそろ時
間、大丈夫
ですちょっと喋りすぎてるかなと思って、
いろいろとお聞きしてくるんですけれどもね、はい、
まあ、本当、うんうん、あの向山館長のおかげでも あってですね、はい、あの最初館長に8月お会いした時になんかこう型紙があるんだと、うん、で僕は全然型紙のこと知らなかったんですね、あの金物の町っていうことは知ってましたけども、で型紙をその時知って、でやるから何かコラボと、
うん、
で、あ、すごい宿題もらっちゃったなと思って でもまあ、はい、やりますと言ったもののどうしようかと、でしかも館長がそのただ型紙をなんかその型紙の使い方としてコラボするんじゃなくて、それを解釈して何かもっと深いところでつながるような作品をすごいことをおっしゃるなと思って、でそれがまあできたかどうか別として、
いやいや素敵です。
して最初インパッとこうイメージしてたのは、あの普段自分が作ってる人物のコスチュームになんか型紙の模様をつけて、うん、なんかおしゃれかなと思ってたんですけど、
うん、
これは館長が思ってるのとは違うし、こういうことじゃないんだろうなっていうので、まあ、ちょっと試行錯誤して、うん、でもいい勉強になりましたし楽しかったです。
あ、ぜひいろいろなね、その型紙、水のね、あのまつわる型紙を使われてて丸いものであったりですとか、あとこう点々点々っていう、ね、
そうです
ね、表現をされていたりですとか、いろんなねこう形があって、もうぜひ生でご覧いただきたいと思います。はい、そしてね今日はあのギャラリートークもこのあと1時30分から、はいはい、竹本先生お話をされるということで、
もう今喋っちゃったから、ね、あれなんです、もうなんか 喋ることなくなっちゃったって、
ね、いやあのテーマが染め型紙の造形からたどる幹という土地の記憶ということですの で,
そうです、ね、
また楽しいお話が、はいはい、お聞きいただけると思いますのでね、はいはい、であのこちらのギャラリートークはこの後1時30分から午後1時30分から竹本雄太郎先生のお話と、そしてあの小沢みのり先生が、染め型紙から紐解く幹の視覚文化の可能性というお話もありますのでね、どうぞお楽しみいただきたいと思います。そして、こちらですね、ワークショップも開催されます。2月22日には型紙モチーフで消しゴムハンコを作ろう、こちらが参加費は200円です。3月1日には午後1時から3時まで、和紙幹染め型紙の柄の和紙でミニドレスを作ろうということで、こちらは講師にアトリエローレルデザイナーの山本豊さん、によります講師で、ミニドレスを作ることができます。参加費は1500円です。定員は8名様ということですので、お早めにこちらお申し込みいただきたいと思います。消しゴムハンコの場合は、申し込みは必要ありませんので、はい、ぜひこちらの2月22日にお越しください。そして3月8日日曜日にはナイトミュージアムが開催されます。午後5時30分から夜8時まで三木城二の丸跡を三木染め型紙の灯籠でライトアップされますのでね、ぜひそちらをお楽しみいただきまして、ナイトミュージアムをご覧になってください。さあ、そして、デザイン&アート三木染め型紙展は堀光美術館で今日から3月8日の日曜日まで開催されます。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は夕方の4時30分までとなっています。なお最終日の3月8日日曜日はナイトミュージアムが開催されますので、午後8時までとなっております。休館日は2月16日月曜日と24日火曜日、そして3月2日月曜日となっております。はい、入館は無料ですのでね、はい、もうどなたでもぜひお越しください。もういいんでしょうかねと思うんですけれども、はい、堀光美術館さんのご好意です。お問い合わせお申し込みは堀光美術館まで、電話番号は079482-9945、079482-9945番です。切り絵作家のね、方の、亀井道夫さんのね、細かい作業のね、素敵な作品ですとか、またガラスアートということで、ガラスの中にね、その染め型紙のモチーフを、描いた作品ですとか、あとその切り絵作家さん三味線のね、こう盤のところっていうんですかね、引くところのところにそのはめ込みをされていたりですとか、あとあの灯籠のねところもありますので、ぜひね、もうじっくりとね端から端までご覧いただきたいと思います。そして、竹本雄太郎先生のね作品、ぜひあの入ってすぐ入り口から左手のところに、はい、展示されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。もう本当にね美しい作品ですのでね、はい、あの間近でじっくりと、なんかこうなんでしょうね、この気配というか、こう波長というのをね感じていただけるのではないかなと思いますけれど、竹本先生、
いや、あのお散歩がてら、はい、美術館の周りも素敵なところですし、まあ、私以外 の, あの参加作家の作品も、あと型紙の資料も展示されていて、はい、本当に見応えあると思いますので、ぜひあの現物を見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、まだまだねお話を伺いたいところではございますが、ちょっとお時間も来ておりますので、この後はギャラリートークで、堀光美術館で、開催されます午後1時30分からです。竹本先生にお話を伺っていただけたらと思います。今日はスタジオにお越しいただきました彫刻家の竹本雄太郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。